聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には
聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね、聞かせられないって言っているのに、
ええ、
メッセージが今週もたくさん届いています。
束になって。
ラジオネーム、
はい、
オタクササクサクさん、
こんにちは。
こんにちは。
佐賀県在住ですが、ポッドキャストを中心に楽しく拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴です。今回は番組へのお礼をお伝えしたくメッセージをお送りいたします。
何でしょう。
私も今年オーバーフォーティーのオタクな独身おじさんとしての日々を送っていましたが、
ええ、
この度縁あって家庭を持つ身となりました
。わー、おめでとうございます。
先日ささやかながら親族友人を招き結婚式を挙げた次第です。
ええ、
その余興として、うん、キカラ時代のある企画を参考にさせていただきました。
披露宴で。
披露宴で。そう、ガンプラ早組対決です。
ほい。
使用したのはニッパーいらずの簡単組み立て AG グレードを使用、
ええ、
下は中学生から上は40過ぎのおっさん総勢9人での対決、
うん、
嫁の友人からは若干引き気味の視線を送られながらも男性陣には非常に好評、
ええ、
プラモデルを作ることは日本男子の共有できるホビーだなぁと感じながら滞りなく式を進めることができました。式担当の方にはこんな余興は初めてですとか、対決中の写真は並んだ男9人が神戸を垂れてガンプラと向き合うシュールな絵が残っていたりといい思い出ができました。
ええ、
今後もオタク心を揺さぶる斬新な企画で楽しませてください。応援しております。ありがとうございました。
日本男子の共有ホビー、いい表現ですね。
いい表現でございますね。
ええ、その通りだと思います。
その通りでございます、
ええ、
ぜひオタクササクサクさんもですね、
うん、
これからもその日本男子共通のホビーを、
ええ、
キカラジとともに、
ええ、
はい、あ、そしてちょうど発売中の電撃ホビーマガジンあたりもですね、
うん、
プラモデル作りの参考にしていただきながら、
ええ、
キカラジコラムも読んでいただきながらですね、ええ、ますます楽しい日々を、お嫁さんを置いてけぼりにしないように楽しんでいただければと思います。
より深めていっていただきたいですね、
はい、お嫁さんもこの世界に引き込んであげてください。頑張って。この番組は
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
キカラジさんインタビュー。あ、ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない。聞かないでって言ってるのに。
さて、2週間前にお伝えいたしましたが、
はい、
JNN、JRN、九州沖縄地区アノンシスト賞という、まあ、アナウンサーのコンクールのようなものがありまして、
ええ、
JNN、JRN というのは、まあ、系列の名前でございますね。 JNN がテレビの方、 JRN がラジオの方の系列ということになりまして、まあ、広く TBS 系列というふうにご紹介することが多いんですが、厳密に言うとラジオのネットワークにはテレビでいうところの日テレ系列とかも入ってたりしてですね、
はい、
結構大きなネットワークでございます。
はい、
はい、その九州沖縄地区アノンシスト賞ラジオフリートーク部門におきまして、
ええ、
聞かせられないラジオの林田村山がなんと最優秀賞、 九州沖縄代表として全国審査に進みました。
ご紹介しましたね、
はい、2週間前にご紹介しました、
はい、
さらに林アナウンサーはキカラジユーストでも披露したハヤブサの紙芝居中継が評価され、うん、テレビフリートーク部門九州地区最優秀賞を受賞して、こちらも全国審査に進んだよという話を2週間前にしていたところでございます。
弊社長崎放送からは2つの番組が全国審査へ進みました。
そうです、
はい、
はい、このようにですね、このように
このようにってラジオ聞いてる人には分からないんですけど、どうしましたか。
ユーストリームをご覧の皆様向けに、はい、フリップも、
あ、今持ってますね、
はい、持ってございます。
腕がプルプル震えてますけど大丈夫ですか。
はい、そして、
はい、
このほど
このほど
全国審査が、
声が上がってきました、
全国審査が行われ、結果が伝わってきたところでございます。
そうですね、
まず、
はい、
お本
お本お本
テレビフリートーク部門、
はい、
はやぶさ中継の林田アナウンサーはどうだったのかということで、はい、この隠してあるところペリッと剥ぎました、
はい、
なんと全国優秀賞、おめでとうございます。
おめでとう俺全国優秀賞。
これ追加で一応説明しますとですね、
はい、
はい、賞をいただけない場合もあるのでございます。
そうですね、
はい、今回、優秀賞に林アナウンサー選ばれたということでございます、
はい、ありがとうございます、
はい、2年前にはグランダプレミオというですね、
はい、
賞も受賞している林アナウンサーですが、また賞をいただいてしまいました。さて気になる、
はい、
聞かせられないラジオ、ラジオフリートーク部門、
この番組ですよ、
林アナウンサーと村山アナウンサーの喋りは全国審査ではどう評価されたのかということで、
ラジオフリートーク部門、
林アナウンサー、
はい、
ではこのフリップの隠してある部分をペリペリッとお願いしますよ。
ペリッとな、
なんと
最優秀賞、おめでとう俺たち、
おめでとう僕たち。
自画自賛もいいとこだね。
いや誰も言ってくれないので自分たちで言っておりますけれども、はい、なんと林田さん、
はい、
いや2年前の林田アナウンサーの全国最優秀賞グランドプレミオもございましたけれども、なんと、
うん、
この番組の、
はい、
あの喋りが、
はい、
全国最優秀賞を
いただいてしまいました。どの喋りかと言いますと、はい、まあ、何回か前にはなるんですが、前枠でいきなりのアドリブで模型の縮尺の話になった回がございました。
35分の1とか72分の1とか
で、なんでそんな中途半端な数字なんだという僕の投げかけに対して村山さんがペラペラとアドリブで答えるという、
はい、
あのフリートークの応酬が評価されたわけでございます、
はあ、まあなんと、
ええ、
あの模型では基礎知識で、ええ、もう基礎知識中の基礎知識であるあの縮尺話が、
ええ、はい、
全国のアナウンサーのアナウンス部長の皆様には非常に新鮮に素晴らしく聞こえたと。
わからないもんですな。
わからないものです
ね。あれぐらいの知識もないんですな、アナウンス部の部長の皆さんはね。
伝え聞くところによりますとですね、結構ぶっちぎりで1位だったらしくですね。
そうですか。いやいや、そうです、本当ですか。
本当かなと思うんですけれども、
はい、
はあはあはあ、
とはいうものの最優秀賞全国トップでございます、
びっくりでございますけれども、
はい、全国1位なんですよ、
はい、そしてその表彰式には林田アナウンサーが一人で行ってくるという
です、ね、何ですかその恨み節は。
いや僕は別にね恨んでとかいないんですけど、林田さんは自分が最優秀賞もらうの2回目だからって言って、あ、村山オンエアだからいけないよねみたいな、その一言で、一言でお済ましになられる林田先輩は、
いやいや、いやいや僕はあれ、いやもう最優秀だからせっかくの機会だから行きたいんじゃないですかというような助言をしたんですが、やっぱりこうテレビの月金担当っていうんですか、やっぱりねレギュラーの放送を大切にしなければならないというような、そういったようなことがあるみたいですよ。かつて私もまあ行けませんでしたからね、
というまあね、いろいろそういう話もね、
まあ、内部的なね恨み節も聞こえてはきますが、とりあえず私の方は6月になりますけれどもね、
表彰式が行われますので、はい、ちょっと状況をさせていただこうかなと思っております
というわけでございましてですね、はい、まあええ、なんか手前味噌なご報告になってしまいましたけど、
今更ですか、さっさと味噌じゃないですか、
散々ね、
はい、
2週間前から非常に手前味噌は始まってございましたけれども、
ええ、
本当に皆様が応援してくださったおかげでの受賞で、
はい、
しかも皆様からのメッセージをご紹介している部分も含めてですね、今回賞の対象と、なったようでございますので、
エントリーさせていただきましてですね、
はい、本当に応援ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、皆様方のおかげで番組がついてるからこそ出せるんですから ね、 ね、これはね、
その通りですね、これからも研鑽を積んで、
はい、
次は世界一を目指してですね、
ほう、世界ワールドクラスですか、この番組が。
この番組でね、
これ英語とかでやったりするんですか。
いやいや、審査は日本語でやってもらわないと困りますけれど。
ああ、そういう評価、あ、なるほど。どういうことかな、カンヌとかそういう意味かな、いわゆるこう字幕とかを含めてこうバッとこう、
カンヌだとうまくいかんぬみたいな。
まあこういう番組で日本一になってるわけですよ。
びっくりしました。
びっくりですよ。
いや本当にね、まあでも頑張って、これからも、
はい、
どうまとめていいか分からなくなってきてしまいし、
頑張りましょう、
ね、頑張るしかないということでございましてですね、
はい
はい、
ご報告でございました。
ご報告本当にご清聴ありがとうございました。
はい、
はい、ユーストリーム上でもたくさんの祝福の声をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ではいよいよ今週のテーマへと参りましょう。今週のテーマは
仮面ライダー響き入門編3でございます。
早くも3回目ということになってしまいました、
はい、
仮面ライダー響きは2005年平成17年1年間テレビ朝日系列で毎週日曜朝8時に放送されました、
うん、
平成仮面ライダーシリーズ6番目の作品でございます。大まかに言いますと、人里離れた山とか湖とか海とかで正体不明の美男子と美少女が大妖怪を育てます。それを鬼の姿に変身した青年が口から火を吹いたり太鼓を叩いたりして倒すというね、そういうストーリーでございます、
は
い
は
い、
私ももう毎週見るのを楽しみにしておりまして、DVD の第5巻まで視聴いたしました。
ということは20話まで見たと。
はい、
いかがですか。
面白いですね。先週も言いましたけれどもね、はい、一番感じてることちょっと言っていいですか。
何ですか。
あらゆる設定にですね、リアリティと深みがございます。
ははは。
今までのライダーのイメージを僕の中では本当に覆す良品でございまして、完全懲悪を超えているストーリー設定が非常に僕の肌に合います。
やっは
ー、本当に一気に見てますから。
面白いでしょ。
面白いですね。和の設定っていうのも僕好みなんですけど、いろんな組織というものが存在するでしょう、
はい、
で鬼というのがあたかもお仕事のように描かれていて、そこがまた深みを与えていますね。で中でもですね、その鬼も単純ではなくて、ちょっと年を重ねてきて、あ、まあそろそろ引退もしなきゃいけないかなみたいな人が出てきたり、高校生なんだけれどもその道に進もうとしているような人たちが出てきたりとかいう、まあ、一口に鬼とは言ってもその幅、これは非常に見ていて面白いですね。
世界観がねしっかりしていますね。
してますね。
そして1話進むごとにだんだんと世界の全貌が見えてくるのがまた謎解きにつながってとても楽しいというですね、うん、
面白いですね。
仮面ライダー響き平成仮面ライダーシリーズといいますと、
はい、
たくさん仮面ライダーが出てくるというイメージがありますね、
ええ、
仮面ライダーアギトにも、3人の主人公ライダーが出てきました、
うん、
仮面ライダー響きになるとですね、
はい、
全国に119人いるという設定でございますね。
そうですか。
その中でも関東11期というですね、
11
人の鬼がいまして、その中の一人が仮面ライダー響きであります。
なるほど、はい、
なのでもうなんか3人だとか13人だとか10人だとかいうレベルではなくて、
うん、
119人というところでもう 飛び抜けちゃってますね、まあ、全員出てくるわけじゃないんだけどね。
そう だけどこれだけいると言っても納得できるちゃんと設定になってるんですよ。 そうですね、それがすごいなと思った。
まあただちょっと頭を柔らかくしなければいけないのは仮面ライダー響き、仮面ライダーというタイトルがついてますけれども、うん、劇中では一度も仮面ライダーという言葉が出てこなくて、あくまで鬼なんですね、うん、響きというのは響く鬼と書きますので、鬼であります。で鬼というのが何なのかと言いますと妖怪退治の専門家であります、
はいはい、
体を鍛えて、心と体を鍛えて鍛えて鍛え抜いた挙句変身することができた姿というのが響きという鬼の姿であります、うんね。で鬼を倒すときに、あごめんなさい、妖怪を倒すときに音の力で、音の攻撃と書いて音撃と書きますが、音の力で清めて倒すんですね、不浄なものをね。で、それが鬼によって太鼓だったりトランペットだったりあるいはエレキギターだったりということで、うん、様々な武器が出てくるわけでございますね。
その鬼に昔からの伝統と流れがあって世代交代していったんだなーっていうのがねちゃんと分かるような設定で描かれているでしょう、
はい、
だからそこがなんていうのかな、説得力を与えると思いましたね。
そうですね、何百年も前から戦い続けているんですが、うん、基本的に、弟子の制度があるわけですね。
師弟関係がね、
師弟関係があるわけですね、うんうん、鬼として戦っている勇者が、全国に119人いるんですけれども、鬼たちのほとんどが弟子を持っていて、うん、まあ、少年少女なんですけれども、うん、彼女彼らは師匠である鬼の姿に憧れて一生懸命修行と研鑽を継いで、鬼を引き継ごうとする、そういう話なんですね、
うん
うん、でところが全国的にその鬼の後継ぎというのがだんだんいなくなってくるところに迷い込んできたのが主人公のアスム君という、
はい、
そういうお話でございます。
そして、うん、だんだんとそのマカモーたちも都会に現れたりとか変化をしている気配が私が見ている範囲ではありますよ。
マカモーについてではですね、ちょびっと今回はお話ししたいと思いますが、マカモー、はい、まあ、人によってはアクセントはマカモーだったりマカモーだったりね、キャラクターの中でもバラバラなんですが、魔物の魔が化ける魑魅魍魎の魍でマカモーと書きます、うん、東映公式 DVD のおまけデータファイルによりますと、
はい、
古来絶えることなく現れ続ける悪しき存在の総称です。一般的にはもののけとか妖怪と称されてきた謎の怪物たちで、
うん、
でっかいカニの姿をしていたり、うん、でっかい雲だったり、ところがよく見ると雲と虎が合体していたりとかですね、うん、複数の動物の特徴を備えていることが多いんですね、でこのマカモーたちが現れる公式的なものがありまして、気候や方角や地質など細かい条件の適合により現れるマカモーというのが変わってくるわけですね、
はい、
であらかじめ予想がつくんだけれども、だんだん平成の時代に入って予想がつかなくなってきた。それはなぜだろうというのも物語のテーマの一つになってるんですね、
うんうん、そのまあ謎は僕はまだ見てないですけどね、
はい、
なぜなのかは
ですね、まだ、はい、20話だとわからないですよね、
出てきてないです、
まあ、その先どうなるのかも言いませんけれども、おもうだんだんと時間がちょっとね、報告がありましたからね今日 ね、
最初ね、自画自賛が長かったからね
失礼いたしましたではこの辺りでいい曲をお送りしましょう、はい、仮面ライダー響きのオープニングテーマ、佐橋俊彦さんで輝き。
元気かな、それとも陰気かな。ここだけの話、私はちょっと陰気なの。だっていつまでたっても私の新曲ができないんだもん。これって誰のせい？林田さん？村山さん？それとも作曲家の佐藤太さん？そろそろみんなに本気出してもらわないとね。またショック療法で行くか。じゃあハンマーの素振りしながら唯一の持ち歌行ってみよう。本当の気持ち。
いやいや、聞かぬ時短から脅しが入ってしまいましたね、林田さん。
新曲とか言ってますよ。
新曲
贅沢な
あ、なんか今日は林田さんは林田エスカズになってますね。
いやいやいや、
いや、ちょっと強気で僕は今ドキッとしちゃったな。
大丈夫か、俺うちに帰ったら船虫とかいっぱいないよ、ね、
まずいるでしょう、
ね、ありえるね。ない話じゃないね。
足の踏み場はないでしょ
う、ね、怖い。
あとはあの夜お布団に寝転がってさあ寝ようと思って電気消そうとしたら天井にビシッといる。
うわあ、ちょっと佐藤さんに言っといて、
まあ、全部佐藤ふとし君のせいにしましょうかね。
そうですか、頑張ってください、
まあ、今多分頑張ってくれてると思うんですまあこのあたりね、来週へのなんかちょっと前振りっぽい、
は
い、
わなんだかね、
なんだかね、そんなお話、まあまあ話はここまでです。
はい、はい、
ラジオネームミレナナキさんです。こんにちは。
こんにちは。
初めてメッセージを送らせてもらいます。でも実は久しぶりです。お久しぶりなんです。トイボックスレディオ時代は超高合心というラジオネームで投稿していました。
20年近く前ですよ。
現在の私は何者にもなることなくふるさとでくすぶっていたのですが、
はい、
キカラジの存在を知り番組とお二人の歩みを見て聞いて、何かを好きになったことや自分も何かを作りたいという気持ちを強烈に揺り起こされました。夢に誠実でなかった自分を後悔してばかりでしたが、ただ自分が物を作りたい、それが楽しいからやっていたんだという気持ちを思い出しました。この番組を聞きながら絵を描くのは本当に楽しいです。その情熱の生存報告という意味でツイッターにキカラジさんのイラストを投稿させてもらいました。これからは拝聴だけでなく投稿といった形でもお二人をキカラジを、あとキカラジさんも応援していこうと思います。これから長崎も暑くなりますが負けることなくより熱い番組を期待していますと。
ありがとうございます、
は
い、
あのツイッターで投稿していただいた絵も拝見しました。可愛いキカラジタンのイラストありがとうございました。
20年前から我々を聞いてくださっていて、そして今日改めてこの番組が、我々二人が作った番組が全国一位になったっていうのはちょっとやっぱり不思議な縁を感じますね。
そうですね、補足説明をさせていただきますと、トイボックスレディオという番組をですね、今から20年前、まあ、21年前、私が1年目の新人アナウンサー、林アナウンサーが2年目のアナウンサー、
はい、
この2人がですね、コミックとアニメとゲームの専門番組30分間毎週、
はい、
オリジナルのラジオドラマ込みで作っていたのでございます、
そうですね、ね、
で、あの全国どこにもない番組を作ろうという、ね、意気込みでやってましたね。
長崎ローカルだったですけど ね、あの頃は他局でネットとかこういうインターネットを使ってなんてことは全く考えられなかったですけどね。
そうですね、
あ、20年あっという間なんですね。
当時あのファミコン通信の編集部ですとか
そうでした、ね、
コミックボックスさんとかね、
はい、
ご協力いただきましてですね、
かなり深いディープな話を毎週毎週ねやっておりました、
ね、そうでしたね、
はい、私はディレクター役でしたけどね、
時々あのスタジオに入ってくるという感じで、ね、あとはあのラジオドラマはね出演してましたね。
そうですね、
早すぎましたね、あの番組は
短命でしたね、1年間でしたね、
1年ね、
はい、
ただそうでしたね、
今まで続いていればすごいことになってたでしょうな、トイボックスレディオが20年もね。
まあ、この番組がそういう
番組、そういう性質だからね
まさにですね、まあ、しかしあのお帰りなさいませ、本当にね、超高合心君もですね、
共に頑張っていきましょう、
頑張っていきましょうね、名前は変わったようですが、
はい、
もうちょっとメッセージ、ご紹介できますかね、
あと1分少々ございます、
はい、
はい、
ラジオネームポンタさん、
はい、
仮面ライダー響き、うちのポンタの息子、小学4年生は何を隠そう、響き中毒です。
お、
変身グッズ、 DVD、 本、ディスクアニマル、ソフビー、ガチャポン、いろいろ持ってます、ディスクアニマルはまだ集めたいと言っています。いまだに好きで DVD を繰り返し見ているので、聞かれた内容にはすぐ答えるし、いろいろ聞いても、聞いてもいないことまで教えてくれます。幼稚園児の時は鍛えたら響きさんみたいになれるかなって言ってました今でも学校に行く前に行ってきますと同時に響さんの決めポーズをして行ってます。シュッシュッって、
ね、かっこいいよね、あれね、
かっこいいですよね。林田さん、鍛えたら響さんになれますか。
いいね、響中毒、略して響中ね。
響中ですよ、
響中、いいよ、みんなで響中なろう。
林田さん、鍛えたら響になれますかね。
なれると思うよ。
それが君の響き？
そう、山こもってごらん、太鼓叩いてごらん、
ドドンドンドンド
ン、ほら、こらいいよ、清められていくよ、どんどんパワーも上がっていくよ。
大丈夫ですね、
そのうち声がかかるかもしれないよ、関東芝あたりから。
マジっすか、
コンですかと。
俺らもどうですか、40過ぎてますけど響きになれますかね。
だいぶガタが来てるからねもう弟子にしてくれないと思うな。
鍛える前に、うん、体痛めるかもしれ
ない。そうだね、そっちが先だね。カニに先に挟まれて終わるかもしれないね。
サポート組織の方に入りましょうかね。
そっちがいいかもしれない。
広報活動ぐらいだったらできるかもしれない。
喋りで助けよう。音ぐらいだったら出せる
というわけで、はい、来週のテーマは、
仮面ライダー響き入門編4でございます。
はい、ということでよろしくどうぞ、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田正和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。